福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って三日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。私は人の中でも最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえられないのなら、キリストもよみがえられなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中から蘇られました。
皆様おはようございます。杉田キリスト教会の牧師をしている野町真理と申します。今日は聖天社記念礼拝にようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福があなたの上に豊かに注がれますようにと祈ります。短く祈ります。天にいます私たちの父なる神様、今私たちは あなたに招待されて、この祝福と希望の中に共に沿うことが許されています。ありがとうございます。天のお父さん、どうかあなたが聖なる神様の霊によって私たちの心の目と心の耳を開き、聖書を通してあなたの声を聞かせてください。聖書を通して死が終わりではないという福音をしっかりと聞き取ることができますように。そしていつも天を見上げて都のぼりの旅、地上を旅する都のぼりの旅をすることができますように助けて導いてください。私たちを命を懸けて愛してくださっている主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は死は終わりではないと題しまして、皆さんと一緒に聖書に耳を傾けていきたいと思っております。死は終わりではないという知らせが、実は福音と呼ばれる、素晴らしい知らせの一番素晴らしいところではないかと思います。お手元の、式次第と言いましょうか、修法のところですね、御言葉というところがありますが、そこに最初の部分だけをちょっと印刷しておりますが、順番に見ていきたいと思っております。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょうとまず語られていきます。日本語では福音とか良い知らせと訳されますが、神様からの、素晴らしい知らせであります。落ち込んでいる人、悩んでいる人、絶望の中に打ちひしがれている人、目の前が真っ暗になっている人、そのような人たちに希望を届けるメッセージであります。私は今あなた方に福音を知らせましょうと語られています。そしてその福音というものは、私があなたに述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音だと言われます。そして2節、またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。そのように聖書が語っています。まず今日の聖書の箇所で、福音というものはよく考えて信じなければいけないと言われております。鵜という鳥のようにですね、鵜呑みにしてしまってそのまま丸呑みしてはいけないということが言われています。そうでないと、救いがないというかですね、救われないという状況があります。どうやらこの手紙の宛先のギリシャのコリント地方に住んでいた人たちは、福音というものをあまりよく考えもしないで信じてしまった、そんな人たちであったようです。福音をそのまま、あ、素晴らしいんですか、じゃあ受けますと言ってですね、受け取ってしまって、よく考えもしないで信じてしまった。しかしその結果ですね、信じたんですけれども、信じた後でもいろいろな悩みや絶望にとらわれてしまう。福音の素晴らしさ、つまり福音による救いを見失ってしまっていた、そんな人たちが、ここに登場します。彼らは福音がその輝きを最も放つはずの死という現実を前にして、完全に打ちのめされて絶望してしまったようです。世の中の人と同じように、信じていても結局死んでしまった、何もかももうおしまいだ、死んだらもう終わりじゃないか、そんなふうに彼らは福音を信じていたはずなのに死は終わりだと思い込んでしまいまして、そして生きる力も元気もなくなってしまった、そういう人たちがここにいたことを覚えます。ですからこの手紙をパウロはですね、そういう人たちを励まして、慰めて、支えて、また元気に立ち上がっていくことができるように、そのような励ましと、本当に鳥なしの祈りを込めてこの手紙を書いたと覚えます。福音は噛まずに丸飲みしてはいけません。よく噛んで 味を確かめ、美味しさが分かった時に初めて飲み込んでください。よく分かっていないのに分かったふりをしないでください。急いで福音を飲み込むなんていうことはなさりませんよ。そういうことで改めて福音の言葉をかみしめて、そして死がもたらす絶望から救われるためにこの手紙が書かれたようであります。3節、続くところ聖書が語ることを見ていきたいと思います。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことですと福音のメッセージを語り始めます。一番大切なこととして伝えたのは次のことですよ。そしてその後以降ですね、主語はすべてキリストであられます。新約聖書の中で、キリストというとイエス・キリストのことですが、クリスマスにお生まれなさり、お生まれくださり、そしてこの地上を私と同じ肉体を持った人間として歩まれた人となられた神、そのキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、十字架の死がまず語られています。一番大切なことの一つは、キリストが聖書の示す通りに私たちの、私のそしてあなたの罪のために死なれたこと。二つ目は葬られたこと、お墓に埋葬されたこと。そして三つ目に、聖書の示す通りに三日目によみがえられたこと。そのように聖書は語っていきます。特にこのよみがえりのところにアクセントがありまして、その後ずっとイエス様がよみがえられた後にたくさんの人たちに現れたということが、語られていきます。またケパ、シモンペトロに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。福音の主語はイエス様であられますが、キリストは私たちの罪のために死なれたこと、そしてキリストは葬られた、お墓に埋葬された。しかしキリストは3日目によみがえられて死に打ち勝って今も生きておられる。つまり福音が語っている一番大切なことは、死が終わりではないということです。死んだら全てがゼロになるとか、死んだら全てがおしまいではなくて、死は終わりではない。よみがえり、復活、そのようなものをイエス様が実際にそのようによみがえられることを通して証明してくださっている、そのようなことを思います。そして続くところで、この文章を書きましたパウロという人物が自己紹介をしております。そのところ以降はですね、聖書を参考していただけたらと思いますが、主語にちょっと紙面の都合で、それ以上書けませんでしたが、8節以降さっき読んでいただいたところをもう少しお読みいたします。そして最後に、次足らずで生まれたもの、そのようなものと同様な私にも現れてくださいました。復活をなさったイエス様がパウロという人物にも、私のようなものにも現れてくださいました。そのように語ります。月足らずで生まれた、それは未熟児と言われるような、小さな子供さんでしょう。そのようなものだと自分のことを紹介しています。そして9節、私は使徒の中では最も小さいものだ、一番小さいものだ、そして使徒と呼ばれる価値もない、そういうものだと、彼は自分のことを紹介しています。なぜか、人にはさまざまな過去がありますが、このパウロという人物にも、大変な、失敗の多い、恥や過ちの多い人生がそこにありました。 なぜならかつて私は神様の教会を迫害してしまったからですと告白いたします。かつて日本でもキリシタンと言われる、キリスト信者に対して激しい弾圧が行われて迫害があったということを、全国のいろんなところで、記念の日があったりいたします。迫害された側ではなくて迫害した方だと自分のことを紹介しているのです。教会に来る人たちにとってはとても怖い人、捕まえられて牢屋にしょっぴいていかれて、そしてひどい拷問を、してくるようなそういう恐ろしい人でありました。ところが神様の恵みによって私は今の私になったとパウロは語ります。目から鱗という体験を彼はしているでありますが、自分が何をしているのか分からずに熱心に神様を、神の教会を迫害していました。しかし目が開かれた時に、目から鱗が落ちた時に、私がとんでもない愚かなことをしていた、熱心に純粋にこれこそが間違いない人生だと思っていたことが全部間違っていた、的外れを極めていた私、ああ私はとんでもないことをしていた、しかしそれでもなお愛され、許され、受け入れられていくということを体験します。何が人を変えるのか、それは神様のそのような懐の大きな愛でありましょう。自分で自分を見つめると、とても私のようなものは愛される資格がない、生きている値打ちもない、そんなふうに思ってしまうことがあるかもしれません。神様はそれ以上に私たちの醜い部分、弱い部分、またいやらしい部分を全部ご存知です。そんな私が愛されるはずがないと普通は思います。ところが神様は違うのです。全てをご存知の上でなお受け入れて、そして許して、愛して、見捨てない、パウロという人物はそのような、まさに敵を愛してくださるような、そのような神様の愛を体験しまして変えられていきます。大迫害者がキリスト教の最初の宣教師さんになられていきます。それが神の恵みによって今の私になったという言葉です。さらにその神様の恵みは無駄にはならなかったと語ります。そして自慢話と受け取られるかもしれませんが、パウロはあえて語ります。私は他のすべての人たちよりも多く、一番多く私が働きましたと語ります。しかしそれは私ではなく、私にある神様の恵みです。多く許されたものは多く愛するようになる、そして多く受けたものは多く与えることができるようになる、そしてこの世的なことが大どんでん返しで逆転が起こっていく、とても恐ろしいひどい人がとても素晴らしい愛の人に変えられていく、そのようなことがパウロという人生の中に起こったのでありました。私にある恵み、今あれはただ主の恵みと彼は語っています。そしてそういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているんですよ、そして皆さんあなた方はこのように信じたでしょうとパウロは語ります。その後ですね、パウロは核心部分に入ります。死者の復活、死は終わりではないでしょうということを語り始めます。13節、聖書をお持ちの方は13節をご覧ください。ズバリ一番、心を痛めていたことをその話題に入ります。もし死者の復活がないのなら、死んだら終わりということであるなら、キリストも復活されなかったでしょう。その前に12節がありましたね。ところでという言葉で核心部分に入ります。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのでしょうかと。 ズバリ確信に触れています。明らかに福音を信じて受け入れたはずのコリントの人たち、ところがそのようなクリスチャンと言われる人たちの中に、死んだら終わりなんだよ、死んだらおしまいだよ、死者の復活なんてないんだよというふうに言っている人がいたということなんですね。クリスチャンであっても世の中で生活していますから、世の中の影響をもろに受けてしまいます。世の中の価値観に染まってしまうことも多いでしょう。絶えずそのような、この戦いのようなものがあります。死は終わりだよと言っている人たちがいたのでした。教会の中に信じているはずなのに、福音を、いや死んだら結局おしまいですよ、信じてても信じたらいてもやっぱり死ぬんですよ、人間はやっぱり死んだらおしまいでしょう、そのように言っている人たちがいる。まさに救われないような、そのような人たちに対してパウロは声を大にして語り始めます。もし死者の復活がないとすれば、イエス様も復活なさらなかったでしょう。そしてイエス様が復活されなかったとすれば、私たちが述べ伝えている宣教は実質がないものになってしまいます。皆さん、あなた方の信仰も実質のないものになってしまいますよ。実質のないという言葉は非常に難しい表現かと思いますが、分かりやすく例えますと、中に何も大切なものが入っていない宝箱のようなものです。非常に外見は立派でですね、中にさぞかし立派なものが入っているかと思って期待して開けてみると何もない、それが実質がないという言葉です。死は終わりだ、信じたって死んだらおしまいでしょと言ってしまうと、福音というものが中身のない宝箱に見せかけだけの気休めの救いになってしまうということです。ですからパウロは、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望、単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものだと強烈な皮肉を語らずにおれない状況があります。単なる希望というのはどういうものでしょうか。それは死が全てを奪い去る儚い希望と言えるでしょう。死が全てを飲み込んでしまう希望、例えばこういう儚い希望があります。病気の癒し、ちょっと江戸川を越えると、野田というところがありますね、千葉県の。そこになんか素敵なお城がありましてですね、何やらなんとかの光というのがありますよね。で、あれのパンフレットが時々入ってくるんです、教会 のポスターにも。それでですね、見てみました。どういうことを宣伝しているのか、何を売り文句にしているのか。病気の癒しです。すごい、このがんの末期の人が治りましたとかですね、そういうなんかことをダンドーンって書いてあるわけですね。もうそれ、病気の癒しだけであるならば、それは一時的な救いと言わざるを得ません。今、商店者のお一人お一人のお写真を、お顔を拝見しましたけれども、何度か癒されましたよ。でも何度か目には癒されませんでした。少しずつ少しずつ体が蝕まれたり、あるいは体が衰えていって、そしてやはり死という現実の中に飲み込まれてしまいました。ですから、信じたら病気が治る、いつもいつも治ることではなくて、最後には治らないんです。必ず死ぬんです。間違いありません。本当に悲しい現実ですが、一生懸命祈っていてもなかなか良くならない愛する家族が、教会のメンバーがいます。先週もそのような方の一人を訪問させていただきました。その日に病院に行ったら、今日退院しましたって言って、そのような状態でまた退院されたのかなと思ったんですけども、でまたその退院先のところに行ってみましたら、まだ腰が痛いんですと言いながらですね、寝て目もほとんど開けられないような状況の中で苦しんでいらっしゃいました。手を一緒に握らせていただいて、短く祈ってまた帰ってきましたけれども、本当におそらくお医者さんもサジに投げるしかないような状況があるかもしれません。私たちも祈ることしかできない。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望、 病気が治るとか商売繁盛だとか家内安全だとか無病息災だとかそういうことだけを希望として信じていたとすれば、全ての人の中で一番哀れなクリスチャンですね、あなた方は、とパウロは語るんです。お金儲けが福音なんですか？病気が治ることが福音なんですか？それ違うでしょう、とパウロは声を大にするんです。そんなことだけを信じていたんだったら一番哀れじゃないですか。皆さんは見せかけだけの救いしかないんですから、結局死が全てを飲み込んでしまえば、死んだらおしまいだったとすれば何も福音じゃありませんよ、となるわけです。しかしそれだけで終わってしまうと、全ての人の中で一番哀れなものに救いがありませんから、パウロは結論を、話をまとめて結論付けます。20節の言葉です。今日に読みました聖書の一番最後の言葉です。しかし、聖書にはいつもしかしという言葉があります。こんな大変な状況がある、しかし、もう本当に死が全てを飲み込んでしまった、しかし、このしかしがあるからこそ福音なんです。世の中の全ての希望が全部なくなったとしても、本当に目の前が真っ暗になってしまうということが起こったとしても、それでも吹き消されない希望があるのです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった、そういうものが福音なんです。誰も吹き消すことができない力強い、優しい光ですけど力強い光なんです。パウロは高らかに宣言します。しかし今やキリストは眠った者の初子として死者の中から蘇られました。過去完了形です。もうすでにイエス様は一時的に眠った者の初子として死者の中から蘇られた。聖書は、眠った者というふうに、この死んだ人のことを表現いたします。ところが勘違いをしていただかないいただきたくないところがありますが、永遠に眠ったわけではありません。よくクリスチャンとか教会の葬儀でですね、誰々さんは永遠にいたしましたってなんかこう挨拶の言葉とかに出てくるんですけど、私その時いつもハテナマークが100個ぐらい出てくるんです。聖書のどこに永眠という言葉がありますか？それないでしょう。眠ったとしても、ほんのつかの間の一時的なまどろみのようなものですよ。永遠に眠るなんて聖書のどこにも書いてありません。良い人も悪い人も信じている人も信じていない人もよみがえるんです。死の向こうに確かによみがえりがあるんです。死者の復活はあります。そしてその初歩として、死が終わりではないよ、そのことを証明する初歩として、イエス様が3日目に墓の中からよみがえられた。お墓の中は空っぽになっていて、そしてご遺体はない、お骨もない。世界三大宗教というのがあるでしょうか。仏教とかイスラム教とかキリスト教でしょうか。仏教を作った釈尊、釈迦という人物には、全国各地、世界各地にですね、お寺があって、その仏舎利と呼ばれるその骨がですね、こう分骨されて何か安置されたり拝まれたりしていることがあります。イスラム教を作ったマホメットさんという方もですね、この亡くなられて、そしてお墓があって、そしてそこには骨があります。キリスト教と他の宗教を大きく違いを、もたらしているところ、それは死者の復活であります。イエス様のお墓は今空っぽになっていて、どこを探してもイエス様のお骨はないんです。分骨もされていません。なぜか、イエス様は今も生きていらっしゃるからです。イエス様が復活する前はユダヤ教的な背景の中で教会も礼拝を捧げていたでしょう。その時に礼拝の日は土曜日でした。旧約聖書の中でずっと土曜日に人々は集まって礼拝を捧げていました。今のような日曜日ではありませんでした。しかしイエス様が日曜日の朝早くに復活なさったからこそ、教会は礼拝をする日を変えたんです。安息日を土曜日じゃなくて日曜日にしましょう、その日が一番ふさわしいことですよ 死が終わりではないということを証明してくださったイエス様が生き返って蘇って今も生きておられる日を礼拝する日としましょうということで日曜日に変わったんです。皆さんはいかがでしょうか。本当に愛していた、親しかった、愛する家族や親しい友人知人が目の前で亡きがらになっているその姿を、あるいは火葬に伏し納骨したり埋葬していくときに、私たちは本当に死が終わりであるかのように考えてしまう誘惑にとらわれるかもしれません。しかしそのようなときにぜひ思い出していただきたいんです。死は終わりではないですよね。むしろ死は新しい命の始まりです。終着駅ではなくて通過駅、死に向かう末期のですね、終末期の、この緩和ケアとかですね、いろんなそのケアがありますけれども、コスピリッツとか、まあ、終末期、ターミナルケアと呼んでしまうんですけれども、ターミナルというのはですね、終点ということですよね。でもあれは私はどちらかというとトランジットケアと言った方がいいかもしれません。通過駅というかですね、そこが終着駅じゃなくて、死は終わりではなくて、死の向こうにこそ本番がある。トランジットするだけで乗り換えするだけなんですよ。この毎年毎年年を重ねてポンコツにおんぼろになっていくこの肉体は捨てていかなきゃいけないです。朽ち果てていきます、腐ります。でも神様は次の新しい肉体をもう朽ちたり年老いたり傷んだり腐ったりしないその体を、その体のよみがえりを備えてくださる。これが私たちが大真面目に信じている福音の素晴らしいところであります。先ほども使徒信条の中に、こちらですね、この写真のあるところのですね、こちらに使徒信条と主の祈りが印刷しておりますが、ぜひですね、帰ってゆっくり見ていただけたらと思いますが、使徒信条のところですね、まあ、本当に2000年近い前から教会が聖書を何をどのように信じているのか、それを短くまとめた言葉ですが、一番最後の言葉ご覧ください。体のよみがえり、常しえの命を信ずとあります。死は終わりではないということは、体のよみがえりがあるということです。もうがんにならない、もう腐ったりしない、もう高血圧だとか低血糖だとか血糖尿病だとかいろんなことで患わされることもない、本当に永遠に朽ち果てることのない神様は体を持ってよみがえりを備えてください。ですからその病気をしない体を持って常しえに生きることができたとすること、それが本当に素晴らしい福音になりましょう。病気を持った者の体で永遠に生きたらこれも苦痛でしかないかもしれませんが、そうではない。神様はそのように信じている人も、またまだ信じてない人も、本当に絶望的な状況から励まし、慰め、そしてもう一度上を見上げて、天を見上げて、そしてそこにおいて先に天に行った人たち一人一人ともやがて再びお会いできる。そしてあなたが先に天に行ってから、私たちにはこんなことがあったんですよというよもやま話を土産話として持っていって、そしてその人たちと一緒にまた会話を交わすことができる。これ本当に素晴らしい慰めではないかと思います。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、この世においては多くの人たちが死は終わりだと考え、救いのない絶望的な人生を毎日毎日生きています。あなたはそんな私たちを心を痛めて、死は終わりではないという福音の知らせをいかにかして伝えたい、そのような形で私たちが招かれていることを覚えて感謝いたします。どうか福音をよく考えて、福音の言葉をよく味わい、 そして確信を持って信じることができますように、そして福音によって本当に救われたという体験ができるように私たちを助けて導いてください。私たちの罪のために十字架で死なれ、三日目によみがえられ、今も生きておられる主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。